ようこそ〇〇ラウンジへ。オーナーの〇〇元です。当ラウンジは毎回さまざまなゲストの方々をお招きし、過去現在を見つめ未来を語らう場所となっております。今夜も素敵なゲストの方がいらっしゃいました。今夜のゲストは株式会社グローバルユースビューロー代表取締役社長柴崎聡さんです。それではどうぞごゆっくりとお過ごしください。グローバルユースビューローというですね、私は社名にはちょっと、思い入れというか、
そうなんですか、
ちょっとありましてですね、私は立教大学の観光学科っていうところで、学んでたというか、そこの出身なんですけど、大学3年の時の就職活動で受けてるんですよ。
そうだったんですか。そうでしたか。
いや、それでも単純にそれがあって、
そうでしたか。
なんでしょうね、いわゆる観光学科に入った時に、要は旅行会社に憧れて入ったんですよね、やっぱり立教でそういうのがあったんで。ところがいろいろ国内の大手の旅行会社のですね、先輩方の話を聞くと、旅行会社の給料が安いっていうのが結構業界的にあって、
なるほど。
でちょっと一回諦めたんですね、ただなんか将来的に外国で働くとか、その語学をちょっと活かしてとかいうところの憧れがすごくあった時に、国内の大手の旅行会社じゃなくて、なんかアジアとかヨーロッパとか、なんかやっぱこう海外とつながっている会社、旅行会社だったらいいだろうと思って唯一受けたのかな。
そうでしたか。
だから他は一切受けずに、あとはもう本当に航空会社とか鉄道会社とかマスコミとか、いろんな会社で、旅行会社はね、唯一グローバルユースビューさんだけ。
ありがとうございます。
いやいや、受けて、それでちょっとその受けてその先どうなったのか全然覚えてないんですけど、ごめんなさい、ね、記憶が定かじゃない。ただ一番最初に決まった会社がピアっていうちょっとマスコミの会社で、ちょうどでも大学3年生の時に、受けながら旅行するってことは、父親がね、デザインの会社をやってた経緯もあって、
で
実は地方のガイドブックをね、いろいろこう制作する仕事を受け負ってたんですよ。で、私学生だったんで、それをライターとかカメラマンみたいな感じで、父親から頼まれて、休みのたんびにあちこち取材に行ってたんですね。
そうですか。
いわゆるメディアに勤めても、旅行できるんだっていうことに、その時にちょっと気づいて、でちょっと旅行会社からメディアの方に、いわゆるガイドブックが作れる会社みたいな、
方
にこう行ってたっていう感じで、だからなんとなく出版から旅行の方にみたいな感じで考え方がちょっと変わったんで、多分旅行会社に対してもちょっとこう意識が変わったんだと思うんですよね、その時。
そうなんですね。
で最終的にメディアの方に行っちゃったっていう感じだったんですけど、なんか経歴調べると、もともとあれなんですね、出版社で小さなファミリー出版社やられてるっていうので、またそれもね、なかなかだなと思ったんですけど。
そうですね、ちょっと似てますね。
似てますよね。もともとずっと出身は東京なんですね。
もともとそうなんです。それで私の祖父がですね、万葉集の国文学者だったんですね。それで自分で学会を作りまして、解釈学会という学会で今も続いてるんですけど、多分その国語国文学では一番古くなったのかもしれませんが、700、800人の学会の会員の方と、今もその研究発表の場としてやってるんですけど、で私の父はもともと商社マンだったんですけど、祖父の仕事を手伝うというかですね、そのために出版社を起こしまして、それで出版社を始めて、私はその中で育ったという経緯がございまして、
で
今もその会社は細々と続いてまして、私の甥が今社長になって、やっております。
それはやっぱり国文学っていうか、文学系の版元ということ
ですか。もともと文学中心だったんですけど、今はもう広く詩集とかですね、それから児童書とか、そういうものを広くやってます。でも本当に小さなファミリー出版社なんですけど、
私もリクルートに転職した後にメディアファクトリーっていうところに出向になったんですけど、その時にいわゆる詩人詩集を作ったりとか、
要は
その絵本ですよね、子供向けのっていうのも、結構書籍編集者だったんで、その時は。
そうでしたか。
それを結構手掛けた時もあって、なんかいろいろね、ちょっと共通点があるなと思いながらも。
本当ですね。
gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play boy.
でも東京でいわゆる武蔵大学私立ですよね、はいはい、まあ、割とイメージ的にはちょっとお金持ってる人が行きそうな感じの雰囲気の。
いや、そんなことはなくそんなことはないんですよ、私そこに入ったのはですね、学費ぐらい自分で稼げって言われて、私実は浪人するつもりでですね、都立高校だったんですけど本当に勉強せずにですね、浪人したら勉強しようと思っていたところが考えが甘くてですね、その願書出す段階になって浪人は許さんと言われてで学費ぐらい自分で稼げぐらいのことを言われて、それであの学費が安いとこ探したんですよ。
そうなんですね。
で武蔵大学は比較的リーズナブルでですね、あのまあいくつか受けた中のまあそこにまああの入らせていただいたっていう。
じゃあもう自分で稼ぐ前提で。
そうですね。まあでもその、 あのアルバイトをその自分の会社でアルバイトしてましたから。あ、
出版社のですか。
ね、でとは言いつつですね、大学もまあ本当にあの不真面目でですね、あの単位こそ割と早めに取ったんですけど、まあほとんどまあクラブ活動っていうか、
ウィンドサーフィン同好会だったんですね。
そうですね。私がその大学に入った年にですね、あのその時の3年生が作った同好会で、ちょうどあのまあウィンドサーフィンって今もうあんまり見なくなってしまいましたけども、1980年ぐらいですかね、あのウィンドサーフィンっていうそのスポーツができて、で日本に入ってきて間もなくだったんですね。で私ヨットやりたかったので、ヨットに入ろう、ヨット部に入ろうと思ったらですね、そのウィンドサーフィンの方が楽しいよっていうふうにその先輩に誘われて、それで入ってたんですが、あの人数が少なかったんで、あの2年生の時に部長になってしまいまして、
早く
そうですね、はい、それでそこからあの、まあ、クラブをそのきちんとやらなければいけないので、まあ、学生連盟をいろんな学校が一緒になって作りまして、で学連って言ってるその学生連盟でその競技を始めたんですね。
あ、だから他の大学と合わせてってことですよね。
そうですね、
はい、
でその時はあの本当にあの週のうち半分は海に行ってるみたいな感じで、まああの
風がバイト大丈夫だったのかっていうのはちょっと学費稼ぐためのっていう、
そこもまあ、 あの普通のバイトだったら続かなかったですよね、まあ、そういうもう家業だったんでそこは許してもらってっていうような感じですよね。本当に好きなことやらせてもらって、もうほとんど大学時代は海にいたっていう。
もともとあれなんですか、その育ちは都内の何とか区なんですよね。
そうです、あの豊島区の大塚っていうところなんですね。
大塚ですか、
はいはい、
でそこで育ってたら、まあ、あんまりこう海っていう感じじゃないですよね。
そうですね、はい、あのまあ、ただ当時結構サーフィンは流行り始めてて、あの地元でもあの先輩とかが行ってたので、まあ、連れてってもらったりは高校の時からしてたんですけどね。
小学校中学ぐらいっていうのはなんか部活されてたんですか。
ブラスバンドですね。
あ、全然また違いますよね。私なんか水泳部だったんですけど。
ああ、そうですか。
どっちかっていうとそういうところからこうどこで水が入ってくるのかなと思ったんですけど。ああ、
全然そこはもう、全く関連なく。
何をあれなんですか、管弦楽でなんか、ブラスバンドで何
を。中学校の時はサックスをやってまして、はい、あの高校ではトランペット。
あ、それは続けてたんですね。
そうですね、
じゃあもうそっちの方の趣味に、音楽の趣味に行きながらも、まあ、あれですね、いわゆるこう体育的なところで言うとウィンドサーフィンの方に移行してったっていう。
そうですね、
ことなんですね。車で寝泊まり、まあ、冬もって書いてたんですけど、でこの情報によると、
まあほとんど、
はい、
ほとんどまあ、あの何ですかね、まあ異常ですよね、まあ、真冬でもやってましたし、
はい、
あのまあ真冬にその練習してる人間いないので、
はい、
まあ、漁師さんしかいないんですけどね。
そうですよね。
でまあ、海から上がってくると、まあ、セールとかがこう凍りついちゃったりして、
はあ、死なないんですかね。
死なないんですけど、まあ、さすがにバカだなと思いながらやってましたけどね。
あんまいないですよね、そういう方はね。
そうですね。
それだけあのもうあれなんですね、好きだったんですね。
そうですね。でもその頃その、まあ、湘南でやってたんですけども、いろいろなあの浜にそれぞれの大学がベースでやってたので、
はいはいはい、
まあ、冬でも練習してる人間というのは大体もう顔もあの名前も車も分かってるので、うん、
はい、
まあ、そういうところで結構仲良くなってきてですね。それであの大会、まあ、レース競技やるときなんかも、まあ、結構こう交流ができたっていう、うん、まあ、そういう
ことなんですね。
面もありましたね。
このミストラルっていうのはどういうもの。
これはですね、フランスの、あのウィンドサーフィンの会社なんですけども、はい、 その私が学生の時に初めて、世界選手権というのがそのミストラル社が始めまして、はい、フランスの会社で開催国は世界中なんですけども、はい、それでちょうど3年生の時に、はい、そのタイのパタヤビーチというところで世界選手権があるということで、はいはい、日本から何人ぐらいやったんですかね、7人でしたかね、うん、エントリーされて、うん、で学生、私学生だったんですけど、その時のいわゆるサーフショップのオーナーがですね、スポンサーになってやるからちょっと行ってこいと言われて、出場される方はもう社会人の方とか、うんうん、学生の方でもほとんどもうサーフショップに勤めてるような方だったんですけども、うんうん、それで参加したのが、それが初めての海外旅行だったんですね。
あ、じゃあそれまで一回も行ってなかった。
一回も海外にも行ったことなくて、
その世界選手権に行くために海外に初め
てパスポート取って行ったんです。
あ、そうなんですね。
それでバンコクに到着して、あ、ここが海外かと思って、そのままパタヤビーチに行ったんですけど、もう観光一切なしで1週間いたんですけど、はい、日が昇ってから日が沈むまで海の上に毎日いたので、全然観光は一切やってないですね。
その魚類感ってすごいですよね。ロスオリンピックっていう情報があるんですけど、
その時にロスオリンピックがですね、その3年の時だったと思いますけども、はい、そこでその初めてウィンドサーフィンが国際そのオリンピック競技に選ばれるっていうことになって、はいはい、それで4年の時にですね、その時のヨット協会の方が私の自宅に突然 いらっしゃって、それでその日本人 のオリンピックの強化選手を組織するので、はい、メンバーに なってくれないかって言われて、それで寝耳に水ですし、それでその親に会わせてほしいとかっていうふうにしてきたんですけど、はい、条件がその1年留年してくれと、というような、いろんなことが あったんですが、私はその時にその好きでやってることを職業にするっていうのは理想かもしれませんけど、結構きついなと思ってですね、それでそれはお断りをして、
しちゃったんですか。はい、
それでその大学を出て、大学時代全く勉強しなかったんで、親にですね許しを得て、勉強を もうちょっとしたいということで、当時の西ドイツの大学に、
ね、フランクフルト大学、
そうですね、それもドイツ語もろくにできなくてですね、現地に行ってから4ヶ月間その受験勉強して、それで入試を受けて、その卒業した年の9月から入学したっていう。
でも家業がやっぱりこう出版社で、そういうものにもやや興味がありながらも、一方でやっぱりこう海外に行った体験っていうのがすごくやっぱり刺激があったから、勉強したいってなった時に国内の大学ではなくてやっぱり海外の大学を選んだってことですもんね。
そうですね。それもまた海外でどこが学費が安いかを調べまして、
そういうこと
なんですね。とてもアメリカは行けなくてですね、
はい、
でその当時そのドイツの州立大学は学費が1年間で2万円もしなかったんですね。で学生寮に入れば1ヶ月数千円で、
ドイツで、
そうですね。なのでそこを選んで、親戚もいたということもあってですね、そこで情報をもらって、それで大学 その申請をしたっていう。
でも普通に考えたら、今簡単に言いましたけどね、入試4ヶ月って書いてるんですけど、ね、語学がね、
いや語学試験だけなんですよ。もう大学 の卒業証書持ってれば、はい、あとなんていうか一般教養だけなので、
でもドイツ語でやるわけですか。
そうですね。
でもドイツ語勉強されてたんですか。
一応取ってはいたんですけどね。
取ってはいた。私もそうですよ。あの取ってはいたけどやんなかったっていう。
やってましたけど
やってませんでした。大外国ってやつですよね。
そうですね。
じゃあそれによくあれですよね。そう行きましたね。それでね。
まあそうですね。すごいよな。まあ、それは本当にラッキーですね、
ラッキーというかね。でもそういった、まあ、経験をしながら、まあ、結果的にでもあのその後ね、情報によると家業が忙しくなって帰国して、
そうですね。
で、まあ、その出版社はい、まあ親がというかその身内の出版社に入ることになったということですね。
はい、それでまあ父親と一緒にしばらくあの一緒に仕事してたんですけども、はい、でその時に20代の最後でしたかね、うん、その、あの知り合った先輩からですねちょっと一緒にあの、はい、クルーズ乗ってみないかっていうふうに誘われて、はいはい、それがあの初めて の, そのクルーズ体験になるんですけども、
クイーンエリザベス号でクルーズしてみないかっていう、
そうなんですよ、はちょうどそのクイーンエリザベス名前は聞いたことあったんですけど、うん、そのワールドクルーズで世界中をこう回ってるその航路の一つであの日本に立ち寄るので、はい、横浜から乗船して、神戸に立ち寄ってその後香港に行くっていうルート で,、うん、で横浜からあの香港まで一緒に行かないって言われて、うん、あの行ってみたいっていう、うん、それで乗船したのがそれが初めてのクルーズ体験だったんですね。
それはあれなんですか、もうお客として入っ、
うん、お客としての、もう 100%
お客様、お客なんですね、
はい、ただその時その彼 の, あの、はい、まあ、今のうちの会社の会長になるんですけど、
はい、
その小木健三っていう友人というか先輩のですね、はい、あの友達がバイオリニストの古澤巌さんで、はい、
あその友達が古澤さんだったんですね。
そうなんです。へえ。その古澤巌さんがそのクイーンエリザベスの そのオフィシャルアーティストということで乗船して、
でそこで演奏してたんですか。
そうなんです、それであの私もあのそれをちょっとお手伝いって言ってもそのスタジオに入ってあのコンサート会場に入って、まあ、ちょっとそのお手伝いするぐらいの感じで、
公開中のなんかあるプログラムの中で弾かれてたっていうことですよね、はい、まあ、でも天才ですからね。もうなんかもうゾクゾクというか、
そうですね、
結構衝撃的な。
で私にとってはその初めてのクルーズ体験でもうあのそれ自体もすごく刺激になったんですけども、乗船されてる方がやはりイギリス人の方多かったんですけどね、はい、その古澤さんが演奏してこう翌日はですねもうあの皆さん寄ってくるんですよね。やはりその音楽家に対するなんというか尊敬の念というか、それは素晴らやはりすごいんだなっていうのを目の当たりに感じましたね。
世界の共通言語って感じですよね。
そうですね。
そういったクルーズが大きな体験となって、まあ、そこから
そうですね、それでその、はい、グローバリウスビューローの仕事をするようになったんです、ね、
それでもいわゆる出版社の方というか、その身内の方は辞めて、
そうですね、まあ、辞めてとか今も実はその片足は突っ込んでるんですけど、もう今小さな会社なので、あのもう完全に家業は老いに任せてっていう、
あそういうことなんですよね、
はい、
でもそうやってあれですよね、まあ、そっちが面白いからそっちに行こうっていうのはまあ、結構あのうまいことっていうか、まあ決断も早いというか、
うん、そうですね、
なんですか、まあ、その辺はやっぱりこう 何でしょう、波が来たら乗るっていう、
あ、そういう感じですかね。
やっぱりその何でしょうね、きっとあれですよね、その自然の中でああいうねウィンドサーフィンのチャンスをこう、はいはい、捉える、なんとなくこう本能的な野生の感みたいなものというか、うん、あ、ここで行くとかここで行かないとかっていうものの繰り返しの中でスポーツやってるわけですよね。
あ、それは確かにそうですね。
だから人生のいろんな波の中で、この波は乗る波なのか、そうじゃないのかっていう勘どころも養われたのかもしれないですね。
そうですね、そういう意味ではだいぶ波にまかれましたけどね。
いやでもそれがあったからこそ乗る波と乗らない波を区別できるようになったということなんですね。でもそこからもうそのあれなんですね、そういうセットアップっていうか、まあ、音楽家の方と、はい、まあ、リバークルーズであったりとか、
そうですね、
これすごいですよね。例えば古田さんであればもう海外8回国内5回の13回でいろいろ考えると都合15回ぐらい、ね、古田さんと、そうですね、まあ、要はそのバイオリンのね、そのツアーみたいな、
は
い、
それはあの私が古澤さんと同行した数なんですね。で古澤さん自身はもっとそのグローバルと旅行してまして、邦楽、はい、の東儀秀樹さんとか、はい、あのあと古澤さんとか、はい、あの辰巳拓郎さんとか、はい、あのそういうメンバーで、うん、そのヨーロッパの、まあ、パリで夜会やったり、はい、ニースに行ったりとか、うん、まあ、そういう大きなイベントもやってでまして、はいはいはい、で私があの関わる時はあのクルーズに乗ったりとかですね、うん、まあ、そういうような企画が多かったんですけどもね。
なんかグローバルユースビデオって会社をなんかこう説明するとどういうポジションというかどういう会社になってきてるということなんでしょうかね。
はい、もともとですね、その私がその小木に誘われた時から彼はその旅行事業をやっぱり文化事業にしたいと、うんうん、いうことを言ってたんですね、うんうん、でそのホスピタリティ産業というものにしたいということを、はいはい、ただ会社は、まあ、あの小さな規模でも、うん、あの旅行の手配ではなくてやはりそういう体験をあの企画したりとかそういう、まあ、文化産業、うん、っていう考え方でやろうっていうことを、うんうん、はい、でそれはもうあの私もそれに大変共感しましたし、まあ、会社のその企画自体もその文化事業だっていう位置づけでこう考えてやってるつもりなんですね。
なんかね、ある意味そういうそのなんか文化となんとか旅っていうものを結びつける考え方って、はい、あんま当時なかったんじゃないかなと思うん
ですね。そうですね、旅は心の財産っていうのをこうキーワードにしてるんですけど、はい、うんうん、まあ、形に見えないものですよね、その、うんうんうん、自分の心の中に、まあ、記憶として残ったりするもの、はい、でもこれが本当の、あの人生における財産なんじゃないかっていう、まあ、考え方で、うんうん、まあ、そういう意味ではその旅行商品というものも形がないですよね、うん、そのパンフレット上に書いてあるものなので、
まあ、工程はありますけどね、
工程はありますけどね、はい、うんうん、で実は比較することも非常に難しいですね、うんうん、特にクルーズなんかは特に難しいと思うんですけど、
見えないですよね、まあ、何がイベントとしてあるかぐらいは分かるんですけど、
船のことも、うん、あの知識がないとその違いが分かりませんし、同じ10日間の地中海クルーズで、まあ、十数万円のものから百数十万円のものまであるので、うん、まあ、その違いはそのなかなか見た目では難しいので、うん、まあ、そういったその形のない旅行っていう、まあ、商品を、うんうん、あのどういうふうにしてこう価値を上げていくかっていうかですね、うんうん、まあ、そういうことに、うんうん、あの、まあ、取り組んでるという状況です ね、 ね、それはずっと変わらずですね。
まあ、でもね、なんかこうすごいなと思うのは1987年からグローバルクラシックコンサートを主催して、
あ、そうです、ね、
されていて、まあ、あれですね、フィルハーモニーのウィンフィルクルーズっていう、はい、100回っていう、
そうですね、ちょうどあのその1986年に確かサントリーホールができまして、うん、はい、翌年にですね、初めてあの第1回のグローバルクラシックコンサートっていうのをサントリーホールで開かせていただいて、うん、で以来あの東京だとオペラシティとか、うん、あのいろいろなところで開いて、あと海外でも、うん、まあ、ウィーンの学友協会ホールとかで、うん、でコロナ前にですね、はい、99回まで来たんですよ。
すごいですね、99回
いよいよ100回を準備しようっていうところでコロナになっちゃったんで、
はい、そうなんですね、
まあ、これがあの収まったらぜひ100回目をいい、ね、やりたいなと思って、
収まった後に100が来るっていうのがなんかちょっと99と100の間ちょっと感慨深いですね。
そうですね、でちょうどそのサントリーホールなどでこのコンサートを企画していた関係でウィンフィル の、 あの、まあ、関係者の方がいるんですけど、はい、あのまあブーフマンさんという人なんですよね、はい、うんうん、まあ、彼はファミリーでもともとその方自身もあのバイオリニストなんですけど、はい、ウィンフィル の、 その世界旅行というかあの、うん、まあ、セクリタリアートって言ってその秘書業務を全部一手に引き受けている方から話がありまして、はいはいはい、あのまあ、彼はその ジャンボジェットをチャーターしてウィンフィル全員を乗せて、まあ機材とかも乗せて、あの北京から東京に来て、あのその後上海に行ってとかって、そういうアレンジを全部やっているので、でその彼からそのウィンフィルと一緒にクルーズやらないかっていう話があったんですよね。でまあにわかにちょっと信じられなくてですね、いやそれクルーズって言っても本当にあの乗るのかなとか、じゃあとにかく自分 の, あの友人を紹介するから、まあ、その彼はシュプリンガーさんという、まあ、やっぱりファミリーで、はい、まあ、オーストリアの貴族 の,、まあ、あのファミリーなんだと思いますけど、まあ、その方とベルリンの ITB っていうそのイベントが、はい、あのありますけど、その ITB の会場に行くのでベルリンで一回話しないかって言われて、それでその前に行ったわけなんです、はい、でそこのホテルで初めてお会いしたら、まあ、会った瞬間からこの人はあの本当にちゃんとやる人だなっていうか、いい人だなっていう感じでですね、あ、はいはい、であの、まあ、君がやるなら日本はあの君の会社に任せるからっていうふうに、まあ、言ってくださって、それで始めたのがウィンフィルクルーズで、初回はその、地中海クルーズだったんですけど、2000人乗りのアイーダディーバーっていうドイツの船をチャーターして、はい、それであの船の中にコンサートホールというよりはこう吹き抜けのポディアムみたいなところがあって、あそこでコンサートをやったんですね。であのズービンメーターっていう指揮者の方があの乗って、それでピアニストのソリストランランが乗ったんですけど、はい、あのまあ、私行ってみて分かったんですが、結局あのウィンフィルのメンバーっていうのは基本的にはあの国立オペラ歌劇場のウィンの歌劇場の職員なんですよね。
あ、そうなんですか。
それでその中の、そのメンバーはまあ170人いるんですけど、その中の120人ぐらいがあのウィンフィルっていうあの、まあ、任意団体なんですね、の活動をやってるので、メインの仕事はオペラなんですよ。
あ、そうなんですね、ええ、
であのオペラの合間にあの演奏会をやるということで学友協会で演奏活動してるっていう、でその彼らが1年間にこう休みを取りますよね、何週間か、うん、その時にクルーズを当てて、ギャラはそんな払えないけど家族で乗ってねっていう、そういうあの企画をその、まあ、ブーフマンさんたちがやったんです。福利厚生
込みって感じですかね。
それで100人近くの音楽家がそに乗って、
すごいですよね、はい、今週は株式会社グローバルユースビューロー代表取締役社長柴崎聡さんをお迎えしました。来週も引き続きお話を伺っていきます。それではおやすみなさい。Thank you.